2番トピックス、市の話題。金剛は8台あります。 2-1 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民の皆さんを支援します。感染防止のためできる限り郵送などの手続き方法をご利用ください。来庁の際は窓口が混雑する週明けや午前中を避けていただきますようご協力をよろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金。厚生労働省。新型コロナウイルス感染症の影響により休業した中小企業の労働者のうち次の人に対して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金を支給します。対象は4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者及びその休業に対する賃金、休業手当を受けることができない人。支援金額は休業前賃金の8割、日額上限1万1000円を休業実績に応じて支給。問い合わせ、コールセンター、電話、0120-221-276。平日は午前8時30分から午後8時、土曜日曜祝日は午後5時15分まで。一人親世帯臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けた一人親世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金、基本給付追加給付を支給します。支給対象者。基本給付は1、令和2年6月分の児童扶養手当を受給している人。2、公的年金給付などを受給し、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止される人。ただし平成31年度所得が児童扶養手当の所得制限以内の人に限ります。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給できる水準以下となった人、別途申請が必要。追加給付は、基本給付対象者1、2のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人、別途申請が必要。ただし、生活保護受給者は支給対象外となります。1世帯の支給額は、基本給付が5万円、第2子以降1人につき3万円、追加給付は5万円。なお、申請方法などはホームページをご確認ください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。テナント事業者に対する家賃支援給付金、経済産業省。申請期限は来年1月15日。新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、テナント事業者に対して家賃支援給付金を支給します。対象は、5月から12月の売上高について、次のいずれかに該当する事業者、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者。いずれか1ヶ月の売上高が、前年同月比で 50% 以上減少。連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で 30% 以上減少。 算定方法。申請時の直近1ヶ月における支払い賃料、月額に基づき算定した給付額、月額の6倍。算定方法は次の通りです。法人で支払い賃料月額75万円以下の場合、月額の給付額は支払い賃料の3分の2、75万円超の場合、50万円プラス支払い賃料の75万円の超過分の3分の1、ただし月額100万円が上限。個人事業者で支払い賃料月額37万5千円以下の場合、月額の給付額は支払い賃料の3分の2、37万5千円超の場合、25万円プラス支払い賃料の37万5千円の超過分の3分の1、ただし月額50万円が上限。問い合わせ、コールセンター0120-653-930、平日日曜日の午前8時30分から午後7時まで、土曜祝日を除きます。子育て世帯への臨時特別給付金。申請期限は9月30日水曜日です。公務員で申請がまだの人は、所属長から配布された申請用紙を期日までにご提出ください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。2-2、法上幼稚園と法上保育所の施設統合を検討中です。法上幼稚園と法上保育所の統合と、令和4年4月からの法上保育所の認定子ども園化を検討しています。来年度の園児募集は例年通り実施する予定です。問い合わせ、子ども政策グループ、870-9662。2-3、大東市スマイルミネーション2020、11月28日土曜日から12月25日金曜日。市民の皆さんに光の力で明るく元気になっていただけるよう、工夫を凝らした装飾で街を盛り上げます。大東の冬を彩るイルミネーションにご期待ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サンタセレブレーションパレードをはじめとするステージイベントや飲食ブースの出展は中止とします。問い合わせ、都市魅力観光グループ、870-0442。2-4、組織機構を変更しました。さまざまな行政課題に対応するため、8月から組織機構を変更しました。主な変更は次の通りです。1、産業振興課を産業経済室へ拡充。2、行政サービス向上室を新設し、行政改革推進室、新庁舎整備課、戦略企画室、情報政策グループを編入。変更後の組織図の説明。戦略企画部の下に戦略企画室、その中に戦略企画グループ、秘書グループ、広報校長グループ、都市魅力観光グループがあります。政策推進部の下に財務政策室、産業経済室、公民連携推進室、行政サービス向上室があります。行政サービス向上室の中に、行政改革グループ、新庁舎整備グループ、情報政策グループがあります。説明終わり。組織機構の変更により、 新型コロナウイルス感染症による被害からの早期回復を目指し、本市の経済を一層活性化するとともに、ICT の積極活用による行政サービスのさらなる向上を図ります。問い合わせ、財務政策室、870-0405、2-5、大東市場縄で消防組合、消防リーンを募集。第一次試験日は、9月20日日曜日。第一次試験会場は、府立消防学校、平野屋 1-4-1。受付期間は、9月11日金曜日まで、消印有効。なお、試験案内は、消防本部総務課各所及び各文書で配布、またはホームページからダウンロード。申し込みは持参か郵送で、問い合わせ、大東市場縄手消防本部総務課、872-2341。2-6、公立幼稚園入園希望者の募集。諸福幼稚園、諸福 1-2-1 と北条幼稚園、北条 5-6-52 の来年4月入園希望の幼児を募集します。募集人数は4歳児各園70人、5歳児各園若干名。応募資格は4歳児は平成28年4月2日から29年4月1日までに生まれた幼児。5歳児は平成27年4月2日から28年4月1日までに生まれた幼児。いずれも市内で保護者と共に居住する幼児。バス利用料はいずれも利用する人のみ月額3000円。詳しくは、子ども室保育幼稚園グループ、または、両幼稚園にある募集要項に掲載しています。願書受付は、10月1日木曜日から7日水曜日までの午前9時から午後5時30分まで。受付場所は、子ども室保育幼稚園グループ。持ち物は印鑑。入園願書は受付時に配布。なお、定員を超えた場合は抽選。問い合わせ、保育幼稚園グループ、870-0474。2-7、令和3年度、職員募集。大東の未来を作り出すのは君だ。申し込みエントリーシート受付。8月28日金曜日午前9時から9月7日月曜日午後5時までインターネットによる申し込み。申し込み後、エントリーシートを9月8日火曜日消印有効までに郵送してください。第一次試験、エントリーシート先行通過者のみ。内容は、適性検査、スコア、基礎能力、事務能力。受験方法は、9月19日土曜日から27日日曜日の期間のうち、希望する日時場所を予約の上受験してください。なお、試験会場、テストセンターは、全国約270カ所から選べます。募集職種は、事務職10人、土木職建築職若干名、保健師若干名。募集要項は市役所1階受付および人事課で配布。市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは募集要項またはホームページをご確認ください。問い合わせ人事課870-0416。2-8、大東森ネキスクープ。第5号。 速報、住宅棟工事の今の巻。大東市森蔵さんから、森根木で建て替えられる住宅はどんな感じになるの、工事は進んでいるの、というお便り。北条エリアで着々と工事が進められている森根木では、飯森園第二住宅の建て替えの真っ最中、完成予定図と最新の工事の様子をお届けするよ、と大頓。森根木住宅。中庭に面したポーチから引き戸を開けるとリビングが広がります。訪れる人を迎え入れるような木造の賃貸住宅です。民間住宅を市が借り上げる形式の市営住宅です。市営飯森園第二住宅に住んでいた世帯の入居後、空き住戸については公募により、新たな入居者を募集する予定です。空き住戸が確定次第、募集を行います。募集情報は、市のホームページなどで発信します。建物が出来上がってきているね。心地よい街並みまでもう少し、と大頓。次回予告、新しい住宅の中が気になる。新しい住宅の中を覗き見しちゃいましょう。お楽しみに。問い合わせ、公民連携推進室、870-9623。これでトピックスを終わります。
3番、各種無料相談。市民相談、市役所開庁日午前9時から午後5時30分。行政相談、第2、第3、第4火曜日、午後1時から3時。登記相談、予約制、第3火曜日、午後1時から3時。以上3つの相談は、市役所市民相談室にて。ただし、行政相談の第3火曜日は、アクロスにて。担当は広報校長グループ。電話870-0403。法律相談予約制。水曜木曜日は午後1時から4時。年6回土曜日曜日に実施。市役所市民相談室にて。金曜日は午後5時30分から8時30分。アクロスにて。いずれも広報校長グループ。870-0403。不動産に関する相談、予約制。第1、第3月曜日、午後1時から4時。市役所市民相談室にて。住宅都市政策課、870-0483。女性の悩み何でも相談、予約制。第1月曜、金曜日は、午前10時から正午と、午後1時から3時。第3水曜日は午後4時から8時。第4土曜日は午後1時から5時。1月は一部日程変更があります。アクロスにて、869-6505。生活支援相談、就労支援相談。市役所開庁日午前9時から午後5時30分。暮らしサポート大東にて、福祉政策課、870-9664。人権何でも相談。第2、第4金曜日午後1時から3時は、市役所人権教育啓発センターにて。第4土曜日午後1時から3時は、ポップタウン住の堂オペラパーク3階にて。いずれも人権室。870-0441。人権相談、生活相談。月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分。火曜金曜日は午後8時30分まで。北条人権文化センターにて。特定非営利活動法人北条、876-2560。 総合相談、総合人権。月曜から金曜日は午前9時から午後6時。第1、第3土曜日は午前10時から午後6時。野崎人権文化センターにて、特定非営利活動法人大東野崎人権協会、879-8810。就職困難者向け相談。就職の斡旋はできません。参加者であります。ワークサポート大東では、月曜から金曜日、午前10時から正午と午後1時から6時。地域就労支援センター、870-5370、予約制。北条人権文化センターでは、月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分。火曜金曜日は午後8時30分まで。北条地域就労支援センター、877-5050、予約不要。野崎人権文化センターでは、月曜から金曜日は午前9時から午後6時。第1、第3土曜日は午前10時から午後6時。野崎地域就労支援センター、879-1818、予約不要。中小企業融資相談、労働相談。市役所開庁日、午前9時から午後5時30分。市役所東別館2階にて。産業経済室、870-4013。ビジネスに関する相談、創業相談。市役所開庁日、午前9時から午後5時30分。大東ビジネス創造センター DBIZ にて、870-9061。障害者総合相談、月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分。大東市障害者生活支援センター内、大東市基幹相談支援センターにて、電話806-1332、ファックス806-1333。精神障害者相談、月曜から金曜日、午前9時15分から午後5時30分、アースにて、電話874-9900、ファックス803-6201。身体障害者相談、月曜から金曜日、午前9時から午後5時30分、大東市障害者生活支援センターにて、電話806-1331、ファックス806-1333。知的障害者相談、月曜から金曜日、午前9時から午後6時、青空にて、電話875-3969、ファックス800-6051。障害児相談、月曜から金曜日、午前10時から午後6時、ポポロ大東にて、電話800-6685、ファックス871-0182。身体障害者児相談、知的障害者児相談、精神障害者相談、心の相談、いずれも第1土曜日午前10時から正午、1月5月を除きます。総合福祉センターにて、電話872-2222、ファックス874-1828。自殺防止電話相談、心の健康相談統一ダイヤルは、月曜から金曜日、午前9時30分から午後5時、電話0570-064-556。関西いのちの電話は、24時間365日、0663091121。救急医療相談、24時間365日、救急安心センター大阪、#7119、電話0665827119。消費生活相談、市役所開庁日、午前9時から正午と午後0時45分から5時。 市役所東別館1階にて、消費生活センター 870-0492、 一人親家庭相談予約制、市役所開庁日金曜日を除きます。午前9時から午後5時30分一人親家庭等就労相談、市役所開庁日午前9時から午後5時30分いずれも市役所にて。子ども支援グループ870-9655、家庭児童相談、市役所開庁日午前9時から午後5時30分健やかセンターにて。子ども室内家庭児童相談室875-8101、子育て相談、南郷北条野崎保育所では、いずれも保育所開所日平日の午前10時から午後4時。市場子育て支援センターキッズプラザ南郷子育て支援センターでは、いずれもセンター開所日月曜から土曜日の午前9時から午後5時。青少年活動相談、火曜木曜土曜日第2木曜日を除きます。午後7時から9時、青少年ルームにて。872-1337。教育相談、 C78-123 月は金曜日のみ、5-6-9-10-11-12月は水曜日と金曜日。長期休業中は実施しません。北条青少年教育センターでは、月曜から土曜日午前9時から午後5時30分予約制、876-0002。キッズプラザ2階教育相談室では、市役所開庁日水曜金曜日午前10時から午後2時、874-8785。進路選択等教育支援相談、野崎人権文化センターでは、月曜から金曜日午前9時から午後6時と、第1・第3土曜日午前10時から午後6時、月曜・金曜日は午後8時まで、特定非営利活動法人大東野崎人権協会、879-8810。北条人権文化センターでは、月曜から金曜日午前9時から午後5時30分、火曜・金曜日は午後8時30分まで、特定非営利活動法人北条、876-2560。納税相談、市役所開庁日午前9時から午後5時30分、市役所にて。納税課870-0421と保険収納課870-9619。税務相談予約制、第1金曜日午後1時から4時、3月を除きます。市役所にて。近畿税理士会堤野、872-4658。介護保険に関する相談、市役所開庁日午前9時から午後5時30分市役所にて。介護保険グループ870-9628。高齢者の介護、認知症、健康など生活全般の相談、月曜から土曜日午前9時から午後5時30分2箇所であります。土曜日は包括センターのみ。市役所にて。高齢支援グループ870-9065。地域包括支援センターにて800-5374。コミュニティソーシャルワーカーによる60歳以上何でも相談井戸端会議、第4月曜日午後1時から3時、祝日の場合は前後いずれかの月曜日、諸福老人福祉センターにて、871-2771。栄養相談と健康相談予約制、市役所開庁日午前9時から午後5時30分健やかセンターにて。地域保険課874-9500。 相談は以上です。実施の有無については事前に担当課へご確認ください。年末年始祝日などで変更になる場合があります。なお、携帯電話から本市の市外局番のない番号にかけるときは、最初に072をつけてください。問い合わせは、市役所、電話代表 072-872-2181 です。
4番フォトニュース2台あります。安心して参加してもらえるように、スポーツ推進委員コロナ対策研修会市民体育館にて7月5日市のスポーツイベントで新型コロナウイルス感染症の対策をしながら楽しくスポーツができるようにと、スポーツ推進委員の実践的な研修会が行われました。3密やソーシャルディスタンスに配慮するだけではなく、使用する道具のこまめな消毒など、今後のイベント開催への注意点を学びました。取材、市民レポーター、森川康夫。写真は1枚。人との距離を空けても楽しめるカローリングの様子。天下に大号令をかけた男、理性安民の旗の形容、八坂の塔京都府にて、7月15日、地方から出てきた武将が天下を取った際には、その証として、八坂の塔に自分の旗印を翻したと言われており、三好長慶は自身の信念である理性安民の旗を掲げたという説があります。今回、長慶の理念は今の世に通じると、三好長慶会の皆さんが大東町おこしの一環として再現しました。取材、市民レポーター、川村智之、竹重俊成。写真は2枚。五重の塔の前に長慶が現世に降臨したかのような写真。鎧兜の人たちと住職さんが、えいえいおうと奇声を上げている様子。